ご神君、一つ、打ち向かう者には負けて、自節に任せよ。妙が栄える吹き繁盛、負けて折れる心が尊い。相手の心を祈れる心がさらにありがたい。そういう時に感じる心が妙がである。妙がには必ず吹き繁盛が伴う。負けて折れる心が尊いと、相手の心を祈れる心がさらにありがたいと、相手の心を祈るということがありますね。この見教えがあります。いわばこれは泥の心ということでしょう。そしてさらに相手の心を祈るということですから、負けておれる心は泥の心であり、相手の心を祈るという心は、これは天の心だと思いますね。いわば私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、それを天の心、地の心、日月の心でいただいていく精進であるということですけれども、これこそが誠の信心だということですが、ということでありましても、いわば何と言いましょうかね、教えに照らして生活させていただく、精進させていただくけれども、もう一つその上にあるものと言いましょうかね、教えのもう一つ上にある大切なものがある。そのまあもう一つ下の土台になるものと言いましょうかね、いわゆる教えを守るということより、もう一つ大切なものがあるということなのですが、今朝いただきますのはそのことなのです。いわゆる教えてもらうことと言いましょうかね、信心の見教えがある、その見教えを行じるということがある。それだけで良いのかというと、そうではないというところがあるのですね。では見教えよりも もっと大切なものがあるということですが、それは何かというと、それは神様のお知らせだということなのです。神様のお知らせというものが、いわゆる見教えというものよりもう一つ上の段にあると言いましょうかね。まあ神様のいわゆる見教えよりか、神様のお知らせというものをもう一つ大切にしなければならないということになりましょうかね。その見教えを超えたと言いましょうか、見教えとは違った神様のお知らせというものがあることもあるようですね。ですからそういう場合には、やっぱり神様のお知らせが一番大切だということになるのですが、ふと思うは神心、あれこれ思うは人心ともおっしゃった先生がおられます。あるいは私ども世間でもその胸幸せといったようなものがあったりいたしますね。そういう心に何か感じるもの、これが神様のお知らせでもあるわけですけれども、もう一つ師匠が身にご理解がありますね。一寸先は闇の世というが、心に明かりを灯すことができたら闇はない。 心に明かりをいただけば、心は触覚の働きをするものである。危ないところは避けることができる。親愛にかばわれ、親愛を悟るとき、心の明かりはいよいよ冴えてくる。この心は触覚の働きをするものである。危ないところは避けることができる。そういうものがあるということですね。その心の働きというのでしょうかね。神様からのお知らせというものは、あ、これは神様のお知らせだなと実感する。そしたら、あ、これは今日はやめといた方がいいなと、まあ感じる。そういう時はやめといた方がいいわけですね。そこを無理にいわゆる牙城牙役で押し切ろうとすると、それこそ危ないところになる。危ないことにもなりかねない。神様のお知らせをお知らせとしてしっかりいただいていけということですね。その触覚の働きをする。心が触覚の働きをする。実はどうして今日はこういうお話になっているかと申しますと、いろいろな成り行きが重なっているのですが、まあ直時か直近と言いましょうかの成り行きとしては、毎朝血圧を測らせていただきますが、その血圧を測っている最中に、今朝はスマホをちょっと見てみました。そしたら、そのスマホを見たら、まあバッテリーがあと 48% あると出ておりました。それで、ああ、まだまだあるなと思いながら見ておりましたら、急にパシャッと、まあ真っ暗に画面がなりました。いわばシャットダウンしたわけですね。そして、あれ、なんだろうと思い、次にまあちょっと慌ててスイッチを入れてみました。そしたら今度はスイッチは入りました。で、あのリンゴマークが出てきましたけれども、リンゴマークが出てきたけれども、最後まで立ち上がることなく消えてしまいました。で、またスイッチを入れましたら、今度はバッテリーがほとんどない、赤ですね。バッテリーが赤で、いわゆる充電しなければもう動きませんというサインが出てきて、まあ動かなくなりました。実はこのスマホはもう10年近くなるでしょうか。まあ発売当時の頃から言うと10年以上になるのでしょうか。それをまあ再製品を購入させていただいたのですけれども、 6S ですから、今は17ですね。ですからもう型だけでも10年なる。うちでも10年近く使わせていただいている。そしてもう1台あるのですが、同じ 6S が、これもやはり10年以上使わせていただいていた。これが数日前でしたか、もうそうですね、バッテリーが1日は持ちませんね。ですから買い物なら買い物に行く直前に充電しながらとか、あるいは車の中で充電しながら、車のカーバッテリーからですね、行くわけですが、そしたらまあ買い物の間だけはなんとか大丈夫というような感じだったのですが、そのもう一台の、まあこれはカメラのリモコン代わりに使っていたものですが、これがやはりバッテリーがあまり調子は良くなかったのですが、ですからまあケーブルにつないでそのまま使っているということもありましたが、充電しながらですね、それが数日前に、これもやはり急に画面が真っ暗になりました。そしてそのまたいつものようなものだろうと思い、ケーブルを差し込んで充電をしましたが、1日充電しても2日充電しても、まあバッテリーが上がりません。いわゆる画面がつかないわけです。ケーブルを、こうなるともうケーブルを差し込んでもそれだけでは 画面がつかないのですね。まあバッテリーが完全に死んでしまったということでしょうかね。ですからバッテリーを交換しない限りは動かないわけです。ということを数日前に体験してさせていただいておりましたというところでしょうね。ですからこのなるほどこの当時の iPhone というのはバッテリーがいよいよ切れてしまったらもう使い道がないのだなと。ケーブル普通ケーブルバッテリーがなくなってもケーブルを差し込めば動き出すというものもありますね。しかしこの機種はバッテリーがそれこそなくなってしまうともうケーブルを差し込んでもうんともすっとも言わない、まさに分鎮になってしまうわけですね。使い道がなくなるというのか、バッテリーを交換してない限りはもうニッチもサッチもいかないということになるということがあらかじめ数日前分かっておりましたから、今朝その画面が真っ黒になってバッテリーがまあ表示は 48% だったけれどももう一瞬でなくなって消えてしまったと。これはもうこの iPhone の 6S ですね、もう危ないなという感じがいたしますね。ですからまだバックアップを取っておりませんでしたから、これはいつまあ動かなくなってもおかしくないのだろうと、これは今日中にでもバックアップを取っておかなければならないなと思わせられたことでした。いわばその心に明かりをいただけば心は触覚の働きをするという、その触覚ですね、ああこれは危ないな、それは今日始まったわけではない、その前にいわゆる予備予行演習とでも言うのでしょうか、もう一台の iPhone が突然動かなくなった、そういうものがあるわけですね。ですから今日起こってきたものの、これはそういう神様からのまあ予兆といいましょうかね、そういうものだろうなと何かしら直感させていただくわけです。そういういわゆる胸知らせというのでしょうか、神様からのお知らせというのでしょうか、やはりこういうものを大切にしていかねばならないということなのです。私どもの生活の中において、それこそ師匠が教えてくださるこの道にご縁をいただいて信心をさせていただいておれば、その心が触覚の働きをするものだと。神様からのその触覚というのは神様からのお知らせをキャッチする、あこれは神様のお知らせだ、あこれは神様のお知らせに違いないという、その神様のお知らせをキャッチする、そういう心が働くということですね。そこに危ないところは避けて通ることができるようになる。まあ今までは何の気なしに通ってきた、ああ何か偶然かな、何か起こったな、あこれなんだろうという程度のところだったの、そういういただき方しかしていなかったところが、あこれは神様のお知らせに違いない、どういうことだろうか、これは用心していかねばならないなといったような、その事柄を神様のお知らせとしていただいていく、そういう生き方ができていくということですね。確かに神様は何でもいきなり起こってきているようにあるけれども、いきなり起こってくるということは意外と少ないものだと。本当はそのことが、重大なことが起こる前に予兆のようにしてあらかじめ神様はお知らせをくださっている。ところが私ども人間の方がその神様からのせっかくのお知らせに気づかない、まあその神様のお知らせを 見過ごしてしまう、見逃してしまうということがまあまあ、まあ大変よくあるのだと。いわゆる私どもの触覚が正しく機能していないわけですね。ですからその触覚を磨いていくというのか、神様からのあこれはお知らせに違いないというものを正しく感じ取っていく、まあセンスを養わなければならないということなのですね。とここに至ります前の昨日ですね、昨日の朝の方ですけれども、師匠のお話を、研修の時のお話をいただいておりましたら、あるお参りがあったと、ある方のお参りがあったと、そこの会社でどうもある一人の方が横領のようなことをしている、お金をまあ使い込んでしまっている、それが見つかったと。ところがそれを知っているのはもう本人はもちろん知っているでしょう、本人が使い込んでいるわけですから。とそのまあ刑事なら刑事のその担当の人がそれを見つけたと。そしてまあその上役ですね、上役ならその上役の人に報告したと。ですから今その悪事を知っているのは3人だと。でその発見した人がお届けに来られたわけですね。これをどうしましょうかと。いわゆる知っているのは上役と私と、まあ当の本人だと。ですからこれはまだまだ3人しか知らないから、3人の中でと言いましょうか、内々に許してあげましょうかと、もう二度とこんなことをしないなら許してあげようというようなことで、表沙汰にしないで許してあげた方がいいでしょうか、それともこれはまあ役員会にでもかけてみんなでまあ糾弾するというのでしょうかね、それこそ表沙汰にした方が良いでしょうか、どうした方が良いでしょうか、どちらにさせていただきましょうかというお届けがあったと。さあ修行生の先生方に対して、あなたたちはどうする、こういうお届けが、お取り次ぎがあった時にどういう答えを、どういう何と言いましょうか、お取り次ぎを しますかという修行生の先生方への問いかけであったわけですね。まあこれがいわゆる先生方もあまりどうしていいのか、修行生の先生からの答えはあまりありませんでしたけれども、まあ中にいくつかありましたのは、それはそのこれはやはり日頃泥の心ということを教えていただいているから、その会社の方がですね、そのご相談、相談にお届けに来られた人たちの方が泥の心で収めるのが本当だろうと。そしていわゆるまあ内々で円満に収める、そのもう悪いことをしないというならもう許してあげようといったような大きな心になる、大きな心で泥の心で収めていくのが本当ではないだろうかというのが大体の意見でしたね。それに対して師匠も、私もそう思うと。まあこれはあなたたちがまだあなたと上役しか知らないのだから、泥の心で収めたがよかろうとそう言おうとした瞬間、私ももうまさにそのことが口から出ようとしたその瞬間に、神様からお知らせがあって、それはやめておけと、これは表沙汰にした方がよい、まあ役員会にかけた方がよいという意味のお知らせをいただいたと。ですからいわゆる常識的に言えば、泥の心で収めて大きな心になりなさい、まあ不毛に失なさいというところでしょうけれども、神様はそうではないと、もう表沙汰にしろと、 役員会にかけようということであったと。まあいわゆるお塩行事ということからすると、それのもう一つ、それを覆すような神様のお知らせであったわけですね。そして後々でよく分かったことだけれども、実はその使い込みをした人はそれが初めてではなかったようだと。もういわゆる使い込みの常習者だったということが後で分かったというようなことでしたね。ですから教えというものがある。しかしその教えのもう一つ上に、神様からのお知らせというものがもう一つ大切だということなのですね。どこまでも神様からのお知らせというものがまず第一にあって、その下に教えを行事というものがあるという、まあ上下関係といえばそういうことになりましょうかね。ですから神様のお知らせというものはまず第一に大切にしていかなければならないということでありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。